サンデース
マイルトーク。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
サンデースマイルトークです。8月の放送になります。今日8月6日ですね。
はい、
はい、もう夏本番ということで、今月はですね、素晴らしいゲスト、
素晴らしいゲストに来ていただいております。
ラジオ始まって以来のちょっと、
はい、緊張感が漂ってますが、ね、なんか緊張移っちゃいそうですけど、
はいはい、ご紹介したいと思います。まずイムス記念病院のですね、院長の金丸院長、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、あともう一人ですね、同じイムス記念病院の看護師長されている山口看護師長さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でも始まって以来、
はい、
素晴らしいゲストなんです。
こんなご縁をいただいて嬉しいです。
もともとなんかね、介護系が多かったので、今回初めてなんか医療に特化した、今月8月1ヶ月間ですね、ゲストとして参加していただくんですけど、今週のテーマですね、今週のテーマは、前半がまずこのイムス記念病院さんの紹介ですかね、はい、をさせていただきたいなっていうのと、後半ですね、後半は、まあ高齢者が熱中症になる要因とか、まあ、その高齢者熱中症対策っていうところで、ぜひ院長自らお話しいただけるということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今週はですね、イムス記念病院の金丸院長と、はい、山口看護師長ということで、はい、ぜひお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずイムス記念病院さんのご紹介をちょっとしていただきたいと思いますけど、金丸院長よろしくお願いします。
あ、イムス記念病院の院長の金丸です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
イムス記念病院は東日本最大級の医療法人グループであるイムスグループに属している病院です。エリアに当院以外ではグループ本院の板橋中央総合病院、高島平中央総合病院、明理会中央総合病院、明理会大和病院があり、失礼いたしました、明理会東京大和病院があり、その他介護老人保健施設やクリニック、看護専門学校も有しています。
すごいですね、板橋区内でもたくさんあって。
いや、ありがとうございます。
本当に先ほど名刺見させてもらってましたけど、
やばいですね。
やばいですね。
いや、すごいなと思いまして、
いや、最近よくそのやばいっていうのを聞くんですけれども、はい、どういう意味なんですか。
いや、びっくり、
びっくりする。
あ、なるほど。
たくさん病院があるなと思って、グループ全体でですね、すごいなと思いますけど、実際にあれですかね、こう、まあ、具体的にそのイムス記念病院さんの特色っていうか、病院のなんか概要みたいなのをおっしゃったら教えていただきたいんですけど。
あ、じゃあ早速お話しさせていただきますね。
はい、
イムス記念病院当院はちょうど池袋から東武東上線、
はい、はいはい、東武東上線
で一本ですね、
上板橋ですかね。
そうですね、上板の駅前で最近、はい、準急が止まるようになったんですね。
素晴らしい。
とっても確かに見やすい。い
や、すごいなんというか嬉しくなりました。一駅です。
あ、いいですね。
なかなかね、僕たちもやっぱ介護現場でこう病院さんと連携すること結構多いんですけども、イムスさんって言ったらね、もう大きな病院ですごいなってい う、板橋区内でもこうね、はい、本当に大きい病院ですごいなと思ってるんですけど、まあ、いろいろこう病院の特色とかあるかと思うんですけど、具体的にはどういったこう、まあ、病院特色というか。
そうですね、当院の一番の特色は本当に駅前の病院なんですね。歩いて私の足だと30秒から40秒ぐらい、言い過ぎかと思うんですが、普通1分半ぐらいで到着できます。あと診療科が内科と糖尿病内科、はい、で血液内科、私専門なんですけれども、あと小児科と眼科と整形外科と脳神経外科と皮膚科と泌尿器科もあります。でベッド自体は70床っていって、ベッド70人分のベッドがあるんですけれども、はい、実は今年2床追加することが可能になりまして、72床になります
。素晴らしい。らしい。
でもこれ昔からなんかこう、まあ板橋区の中でもこう、まあ、ある中で、まあ、どちらかというとこう 糖尿病とかね、
はい、
結構まあ、うん、だったらイムスさんとかと、まあ、僕は地元なんでなんとなくそういうイメージなんですけど、それ間違ってなかったですかね。
そうですね、糖尿病内科と、あと透析が結構当院有名だったんですね、うん、で今透析の人工透析の施設として40床あって、はい、あと最近結構整形外科も頑張ってくれてて、眼科透整形という手術室があります。駅前の病院で70床なんですけれども、手術室も一部屋あって、そこで手術を行っています。
すごいですよね。でせっかくね今日はあの看護師長さんも来られてるんですけど、ね、あの山口看護師長さん、まあ、ちょっと簡単に自己紹介していただきますか。
そうですね、はい、ご紹介を受けたまわりましたちょっと固くなっちゃいますけども、はい、イムス記念病院の、看護師長をやっております、山口と申します。私が今いるところはですね、入退院支援部門というところに所属させていただいておりますので、まあ、その話は後ほどさせていただきたいかなと思います。
あのあれですかね、入退院支援って具体的にいくと、はい、まあ、例えば医療連携室さんとかとこう連携して、
はい、
まあ、ちょっとこう退院後のこう、まあ、退院後支援というか、
はい、
まあ、その在宅復帰支援みたいなところが結構主なんですか。
はい、そうですね、もう入退院支援という名のごとくなんですけど、まあ、入院前から実は患者さんの支援というのは始まっているんですね、はい、なのでまあ可能であれば入院前から、まあ、要は通院されている患者さんがうちにもたくさんいらっしゃいますので、うんうん、そういった方が入院ってなった時にはもう入院前から関わって、うんうんうん、まあ、退院する、退院もそうですけど、まあ、退院してからもずっと継続的に関わらせていただくというお仕事を今今日来ていらっしゃる、うん、はい、連携室 の、 スタッフだったり、うんうん、あとは医療相談のソーシャルワーカーだったりっていうところと、うん、あとはまあ病棟の看護師さん、外来の看護師さん、みんなで協力して支援をさせていただいております。
なんかこれ退院後支援ってのはもうどこの病院もよくやられてることだと思うんですけど、退院前ってなかなかあるようでないような気がするけど、どうなんですかね、あるんですか。結構
退院前ですか。
前支援というのはあんまり
初めて、いやいや、退院前がすごく重要なの で、
重要ですよ、ね、
はい、
でそこをこうなんかすごく力を入れてる病院って、はい、イメージ的になんかそこまで多くない気もするんですけど、
そうどうですかね。他のちょっとそうですね、病院さん、まあ、うちはグループがたくさん多いとこなんで、まあ、ちょっと聞くとなかなかやっぱりそこはやりたくても現実難しいっていう声は、うん、聞くことが多いので、うんうんうん、うちのイムス記念はですね、そこをやっぱりすごく重視してやらせていただけているので、うんうんうん、日々幸せです、う
ん、あ、素晴らしいですね。
やっぱり話し方で伝わると思うんですけど、うん、今日院長先生と市長さんが来るということでものすごいおっかない先生と看護師さん来たらどうしようかなと思ってたんです
が、怒られたらどうしようかな
と思ってたんですが、本当に話し方に出てる優しいお二人が来てくれてました。
人柄がね、
人柄が出
てるというか、あと、まあ、すみません、素人的にいくとも同じグループの病院で、例えば板橋区内にも中央総合病院とかいろいろあるんですけど、やっぱそこってこういろいろ特色やっぱ別々違うんですかね。
そうですね、板橋中央総合病院は本当に高度な急性期医療を提供している病院で、さらにいろんな診療科がございますから、うんうん、ほぼ全てに対応できる病院です。
あ、素晴らしい。
で、あとは高島平中央総合病院はかなり特色を持ってまして、はい、脳神経外科と整形外科に非常に特化した病院というふうに我々は解釈しております。で、同じ板橋区内では東京大和病院っていうのがありまして、うん、こちらは泌尿器科と婦人科の方が専門になっています。すぐ近くにある北区の明理会中央総合病院は脳神経外科と、あと循環器内科で、あと血液内科が中心で頑張っている病院というふうに我々の中では解釈しております。
結構じゃあもう各それぞれいいんで特色持たれてなんですけど、あとあれですよね、リハビリ系も結構ねたくさん なんか介護と連携してやられてるという話聞いてますけど、
そうですね、あの有名なのはカウピリですね含めて、あとリハビリテーションとやはりその関連施設は多数ございまして、急性期の病院と連動して、その後のポストアキュートをそちらで我々のグループで頑張ってやっております。またポストアキュートで具合悪くなった時には当院を中心としてバックアップの体制を作って、常に患者様を中心にものを考えています。
すごいね、
すごい、いいとこに来たつながりを持ちたい。
おたじたばし区内でよかったですよ ね、 なんかね、
本当に本当にそう
思います。すごくなんか心強いというか、なんかこう、ね、こうあの収録前もちょっとね先生とお話しさせて、院長先生とお話しさせたけど、僕すごいこう人柄が伝わってきて、なんかなんかこういうとこにちょっとまあちょっとね病気したらかかりたいなと思えるようななんかイメージですけど、どう？
本当にそう思います。
本当
入院したいです。
いや病気にならないことが最一番ですよ。一方で本当に我々のグループは愛し愛されるイムスっていうのを我々の中心に置いてまして、患者さんが喜ぶそういった医療と介護を求めてっていうのが基本理念になってます。だから我々としては地域の皆様のためにご期待に添えること、それが一番だと思っていますので、我々職員一同全力で頑張らせていただいてます。
素晴らしいですね。
いいですね。
じゃあそういう、まああのね、院長先生のお話で、まあ、後半はちょっとこうあの熱中症ですかね、高齢者向けの熱中症という話をちょっとまたぜひしていただければと思います。
はい、
はい、後半はですね、高齢者の熱中症っていうところをテーマにちょっとこうお話しさせていただくんですが、まあ、今年もねちょっとものすごくちょっと暑いじゃないですか。
暑すぎませんか。ちょっと
そうですね、
結構やっぱ高齢者の方しんどいですよね、この暑さだと。
いや本当にしんどいと思います、うんうん、結構あの熱中症っていうと、うん、まあ、高齢者の病気っていうイメージがあるんですけれども、うん、実はあの運動を過度にしすぎると、うん、あの体温も上がっちゃいますので、はいはい、若い方も熱中症になることが過度の運動の場合はあります。一方で高齢者は気温の上昇に体が耐えきれなくなっての熱中症と、若年者と高齢者多少原因が違うんですね。
なるほど、なんか同じように思ったけど全然違うんですね。
違うんですね、
やっぱりね。これやっぱり熱中症ってやっぱりこうまあそのなんていうかな、があの本当にこう、まあ、僕たちは一般的にこう水分補給しっかりしなさいってやっぱり言われるんですけど、これだけでリカバリーできるもんなんですか？
いやとてもいいことを聞いていただきました。実はあの水分だけを補充しちゃいますと、僕らの体っていうのは塩分がないとまず厳しい。だから塩分も十分取りながら水分を取っていかないと、今度は電解質って塩分バランスが壊れちゃって、今度は意識がおかしくなってしまう、最悪の場合は全身痙攣を起こすような重症の熱中症になってしまうことが逆に塩分取らないとあります、うんう
ん、塩分なんですね。じゃあ
そうなんです。
あそれでなんかあのコンビニとかでなんかあの塩分のなんか飴とか、
最近飴とかタブレットとかあるのそれなんですね。
そうですね、まさに OS1 っていうのも、あこれコマーシャルになっちゃいます
ね。全然いいです。なるほど。なんかあの昔あの僕はあの昔野球やったんですけど、昔の、まあ、昭和とかの時代って、まあ、水飲むなとか、もうねもうなんかそこなんかフラフラしたらこう夜間で頭に水かけられてなんかこうやってた時代なんですけど、今絶対その NG じゃないですか。それってこう昔と今のこう違いって何かあるんですか？
いや昭和じゃないですよね。
昭和ですよ。昭和です。学生時代昭和なんで、はい、
いや私はもうど真ん中昭和なんで、はい、まさに水飲ませてもらえなかったですね。
ですね。
だからん茶色のおしっこが出るまで頑張れっていう世界でしたから。でも今それをやると本当にこの間も若い中学生が倒れてしまったとか、そういったことがあるように、普通に運動会の練習で子どもさんが倒れるような事態が起きるんで、絶対にそれやっちゃいけないっていうのが今分かってきた、うんうん、今まで昔はよく分からなかった、はい、ということだと思います。
なるほど。あとあの昔ってあの多分学校とかにこうクーラーとかなくて、 まあ、よく今考えるとよく暑い中勉強してたなとかって思うんですけど、今そのなんだろう、気温っていうか室内気温とのこう関係性っていうのは何かあるんですか？
いや本当にそれはありまして、実は僕らの体っていうのは体温が上昇すると不感蒸泄っていって汗とかで出る水分量が増えちゃうんですね。単純に言われてるのは体温が1度上がると不感蒸泄が 15% 増加するっていう、そういうデータもあります。だいたい不感蒸泄が普通の体温で 900cc って言われてますから、 15% 上がると今度 1000cc 超えちゃうんですね。だから体温が上がったら十分水分取らないと危ない。だから気温の高い時は十分水分取らないと本当は倒れます。
なるほどですね。まあ、そういった意味では最近はこう例えばこう携帯型小型扇風機とか、あとそのやっぱり首をなんか冷やすととてもなんか効果的っていうね、ところで首
に効果あるんですか？
効果あるんですか？どうですか？
やっぱり頸動脈、そうですね、動脈が走ってますので、太い血管を冷やしていただくと、効果はとてもあります。はい、
なんか首に巻くやつ最近よく売ってるじゃないですか。
売ってますよね。
あれってやっぱいいのかなと思ったりとかしてるんですけど、あ
ながち間違いじゃないですよね。
そうですね。昔は濡らした手ぬぐいを首に巻いてるおじちゃんとかいましたけど、あれも間違いではなくて、
間違いではないですね。
なんていうか水が蒸発するときには当然気化熱が出るので、それで冷えてたんでしょうね。だから今の方が効率的です。
あとやっぱり今日のテーマでいくと高齢者っていうところでいくんですけど、うちも、ね、介護在宅介護とか、まあ、ようちゃんのところなんかは、まあ、
グループホーム
とか、 もねありますけど、まあ高齢者の方ってこう自分でこう水分のこう、まあ、喉乾いたとかって水分摂取がなかなかこ うまく調節できないところがあるんですけど、まあ今日のテーマでも まさにその通りです。そういった方高齢者に対しての、まあ、その熱中症対策っていうところでいくと、まあ院長的にはどういったところが効果的なんでしょう？
実はですね、僕らの体っていうのは年齢とともにだんだん、まあ、言い方悪いけど乾いていくんですね。新生児はだいたい水分量が 80% ぐらいあるんですけれども、これ65歳超えていくと 50% 前後まで落ちちゃってデータがあるんですか？だから高齢者は基本的に乾いて、私66ですけれども乾いてます。でそれプラスして、口活中枢って言って喉が乾いた時に感じる脳の真ん中の中枢の機能も少しずつ落ちていくんで、乾いたことに気がつかないんですね。だから高齢になってきたら自分でも喉が渇いてなくてもこまめに水分を取ることっていうのが大事で、さらに僕らの体って1回に吸収できる水分って150から 200cc って言われてます。だからよくペットボトルに2リットル入れてガバッと飲む人いますけど、あれあんまり意味がなくて、
そうなんですか。
1回にはやっぱり150ぐらいで小分けにして20分から30分に1回ずつ飲んでいくのが一番いいって言われてます。
初めて聞いた今日勉強になります。
勉強になる。だからグループホームの方で湯飲みで大体150から200なんですよ、うん、それをこうこまめに取ってもらうっていうのは間違ってないってことですね。
とっても正しいです。
職員伝えます。
大体1日に不感蒸泄考えると1500cc ぐらいは高齢者飲んだ方が、まあ、心臓が悪い人は別ですよ、心臓腎臓が悪い人は別ですけれども、普通の高齢の方だったらそれぐらい飲んだ方がいいと言われています。
そうですね。うちも日常生活 の、まあそのまあ、健康的な生活を送る、まあ一つのパターンとして水分摂取量は一応 1500ml っていうのは、うんうん、一応提唱させていただいてて、それは、ま、間違ってないですよね。
すごく正しいです。
よかった。ということで、まあ、あれですよね、やっぱりあとはそのなんていうかな、こう、まあ、ご家族が同居されている方はある程度調整できるけど、こう独居の方とかで行くと、まあ、あとはそのよくこう暑いのにクーラーを入れないで家の中で熱中症になるパターンもあるじゃないですか。ああいう時ってなんかこういいなんか こうアドバイスみたいなのもしあれば教えていただきたいんですけど。
実はあの入院してる患者さんも、はい、各々の部屋が全部独立型の我々エアコンが入ってるんで、だから調節しちゃうんですね。あ、だから患者様が高齢になってくると部屋に入った瞬間になんか蒸し風呂みたいだっていう風に職員がみんな感じて、いやちょっとこれ温度下げますよって下げて差し上げるんですけれども、それくらい皆さん結構あんまり下げないんですね。というのは冷えちゃうとかやっぱり寒く感じるっていうのがあるようで。
なるほど。なんか冷える方がなんか体に悪いってイメージがあるんですかね。
そうなんですね。特に高齢になってくるとその表面の皮膚の感覚としてやっぱり暑いっていうのはあんまり感じなくて、寒い方を強く感じてしまうようです。あ、
なるほど。なんかいろいろ今日新しいキーワードが
本当勉強になりますね、うん、
いや本当あの介護施設とかね、やっぱ運営してるとやっぱ本当にそういったこう医療的なやっぱりこういろんな情報っていうのはすごく貴重で、特に陽ちゃんなんかねやっぱり施設系やられてるんで、なんか参考になりました。
なりました。まず間違ってなかったんだなっていうのは本当に職員さんに伝えていきたいと思ってますし、はい、
そうですね。できれば本当に室温をできる限り、まあ、今もよく言われているように27度とかにしていただいて、ちょっと寒いなってもし感じるようだったら上物をちょっと羽織っていただいて。
なるほど。
俯瞰除雪減らしてあげないとさすがに脱水になっちゃいますので。
ありました。いろいろとね、まあ話は尽きないんですけど、はい、まあ、一応簡単な熱中症対策って今日お話しいただきました、はい、今週はですね、イムス記念病院の、金丸院長と、まあ、山口看護師長さんのお話をいただきまして、まあ、イムス記念病院のご紹介前半お届けしました。後半は、まあ、医療的な観点、まあ、ちょっと本当医療的な観点だったんですけど、まあ、高齢者の熱中症対策ということで、まあ、お送りいたしましたけどいかがだったでしょうか。まあ、院長もっとね話したそうだったん
そうですね
、はい、ということで、今週はこういったテーマをお届けしました。来週なんですけど、来週はですねちょっとまたちょっと具体的にまた今までうちでね取り上げてなかった、まあ、ちょっとテーマっていうことで高血圧症っていうところですかね、こういったとことか脂質異常、まあ、コレステロールですねこれね、まあ、こういったそのまあイムス記念病院さんがちょっとまあこう得意分野としている、まあ、内容ですね、こういった内容をちょっとテーマにねちょっとまた皆さんのこう今からのこう8月ですね体調を壊しやすいと思うんですけど、まあ、そういった中で多少生かしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういった内容でね来週お届けしたいと思います。リクエスト曲につきましては引き続きですね元気をもらうスポーツソング特集ということでお届けしたいと思います。皆さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。